ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカ・ニューヨークとつなぎます。マンハッタンのフラワーズアップタウンスタジオからジャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん、
Good Thursday afternoon. This is Megumi Sato reporting live from New York City. How are you, Hiroka さん？
はい、元気ですよ。今日も東京暑いです。
暑いっすか？
うーん、暑いですね。
こっちはね、ちょっとね、今日すっごい雨が降ったんですよ、はい、夕方。
一緒だ、東京も朝は雨でしたよ。
あ、本当に？それでね、ちょっとね、はい、大雨、うん。こっちも結構ね、すごい降って、はい、私、アホだから傘持たないで外に出てね、結構びしょびしょになりましたけどね。
降ってたのに。
はい。大丈夫かなと思ったら、もっと降ってきたみたいなね。
はい。
そんな感じで、今ちょっと気温が下がってね、23度ぐらいまで下がってるかな。
そうですか。
はい。まあ、ちょっと涼しい夜。っていう感じですけどね。
はい。
いやだけどね、本当にこの一週間ね、もうあっという間の一週間なんだけど、いろいろありましたよね。
はい。
私たちニューヨークに住む日本人にとってね、大きかったのは、イラブ投手ですよ。もうね、ヤンキーズファンにとってもショックね。
はい、
もう本当にこっちのね、ローカルニュースで、やっぱりテレビで、放送されて、それ見て本当にびっくりしましたね。
そうでしたか。
もうね、やっぱり私たち日本人ニューヨーカーにとっては、はい、ヤンキーズにやってきた最初の日本人でしたからね。松井よりもずっと前にね。
あ、そうですよね。
で、でもね、その時代のね、ヤンキーズっていうのはまだね、はい、こんなにすごい全国区のものすごいこう、スーパースターチームじゃなかったので、
はいはい。
まあなんかね、やっぱニューヨークの一般人はね、やっぱりイラブ投手のことはあんまり覚えてない人が多いかもわかんないですね。でもね、ファンにとってはね、はい、やっぱり強烈な印象を残しているんですよ。もうやっぱり東はね、西の野茂、東のイラブだみたいなね、そんな感じだったんですよ。そういう時代ですね、はい。なので、まあそんなベースボールファンたち今回のことでね、結構たくさんネットに書き込みしてたんですね。で、まあそういうのも含めて、まあ彼らがね、一体これで何を思ったのか、そういうことも含めて、今日はね、もう私が心から、ニューヨークのイラブ投手への追悼レポートということでね、はい、from ニューヨークをお届けしたいなと。思います。
はい、それでは佐藤さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。 It's 3:09 a.m. early Thursday morning here in New York City. Weather tonight: cloudy and showers, 68 degrees going down to 67. Tomorrow's high will be 80 degrees Fahrenheit. イラブ投手、今だからこそニューヨーク、日本人メジャーリーガーといえば、まあ、松井一郎、まあ、そんな認識がありますが、まあ、イラブ投手、ヤンキーズにいた90年代の半ばというのは、今とは全く違う時代でした。まあ、この時代のヤンキーズは強くなり始めてはいたけれど、今ほどのスーパースター王国ではなかった。西海岸ではトルネードの野茂さんが大きな注目を集めていて、ニューヨークにも誰か日本人が来てくれたらいいなぁとファンが思っていた頃に、まあ、やってきたのがイラブ投手だったんですね。すごい剛速球を投げるということで大変な注目を集めて、まあ、実際スタートした頃はアメリカのファンをおっと言わせて、もうそれを見ててね、私も本当に嬉しかった、鼻が高かったのを覚えています。入団2年目の98年には13勝を挙げて、チームはワールドシリーズに進出。まあ、イラブ投手はプレイオフのローテーションには入っていなかったんですが、ワールドチャンピオンになった瞬間、もうチームメイトと一緒にね、グラウンドに飛び出してきて、もう本当に子供みたいに嬉しそうな笑顔ね、これ本当に忘れられないですね。まあ、こんな風に結構活躍もしたんですが、まあ、なかなか安定しない時期もあって、その時に当時の名物オーナーのジョージ・スタインブレナーに太った引き返ると言われたこともありました。これはニューヨークはもちろん ESPN などの全国メディアに報道されたので覚えてる人も多くてね、あれはひどい言い方だったよねと今でも語り草になっています。まあ、アメリカの記事には、大きな期待とプレッシャーに応えられなかった、見かけによらず優しくて繊細な性格だった。常に苦しんでいて見ていて痛々しかった、などと書かれていました。また ESPN のコラムでは、1997年、 目の覚めるような投球ゲームを振り返って、イラブは忘れられない一夜を残してくれたと追悼していましたね。それに対するファンの書き込みも感慨深いものがあります。例えばね、彼は調子がいい時は本当に素晴らしかった、特にあの97年の試合素晴らしかったね、思わず球場の外に売っていた彼のユニフォームを買ってしまったよ、ブートレグ偽物だったんだけどそれでも構わなかった、それからあんなにいじめられて気の毒だった、また一番攻撃して騒ぎ立てていたのはメディアなのに、今度は手のひらを返したように彼を叩いているなんて偽善的だなんていうのもありました。まあ、はっきり言ってミスしたり不調の選手をボロクソに攻撃して、まあ、ファンも同調したり反応したりして一緒に大騒ぎするのはアメリカのスポーツ産業の一部です。ラジオのトークショー、スポーツバーを含めアメリカのプロスポーツは見るだけではなくトークのネタと言ってもいいぐらいなんですね。これだけの年俸をもらっているのだから活躍するのは当たり前、ダメなら攻撃されるのも当たり前というのは日本でも多分同じですよね。でも日本のメディアに比べてニューヨークのメディアのファン、メディアやファンの厳しさは日本人の想像を超えています。あのスーパースターのエーロッドでさえメディアの攻撃に耐えられずセラピストに通っていたほどです。地方のファンからもニューヨークの選手は気の毒だという声も上がるほどなんですね。一方アメリカのファンの間には、日本人メジャーリーガーは過大に評価されすぎているのでは、その責任はメディアにあるという声もあります。それについてこんな書き込みもありました。高額契約した日本人選手は来るたびに大げさに騒ぎ立てているが、本当に期待に応えられたのはイチローだけ、最初からみんながそれを分かっていればイラブもそれほど期待もされなかったし、こんなに非難もされなかっただろうに。そして私が一番気になったのはこの書き込みでした。外国人メジャーリーガーが直面する肉体的精神的な試練についてもっと考えるべきだ、イラブの日本にいた頃の記録を見て驚いてくれ、彼はニューヨークのような世界で最も過酷なマーケットでは本領を発揮できなかったのだ。これはポイントついているかもしれません。イラブ投手、I've been missing you. 90年代からアメリカには多くの日本人メジャーリーガーがやってきました。でもなぜイチロー以外の日本人選手はどうして期待されたほどうまくいっていないのか。その理由ナンバーワン、ほとんどの日本人メジャー選手は日本でのデビューから10年経っている、つまりキャリアのプライムに達しているか、それを過ぎてからメジャーにやってくるため。もう一つは日本とは大きく違う環境への適応の難しさ、これが本領発揮を妨げているというアメリカのファンの認識です。まあ、本当にね、日本に住む人には一人でアメリカに来て頑張ってる日本人どれほど苦労しているものなのかちょっと想像できないと思います。本当にきつい、言葉の壁きついですよ。そして食べ物やその他の環境の問題、さらに先ほどもお伝えしたアメリカのメディアの厳しさ、まあ、こういった認識がファンの間で一般的になったのはイチローや松井秀喜選手以降です。まあ、日本人がたくさんやってくるようになってからなんですよね。アジア人はどちらかというとおとなしくて、まあ、なかなか他の選手と打ち解けられないで孤独になりがちだという、そんな傾向も理解されるようになってきました。まあ、90年代はまだ日本人の数も少なかったのでね、イラブ投手その頃もっと難しかったんじゃないでしょうか。まあ、ちなみにメディアの扱いの難しさをよく分かっているアメリカのスポーツ界は高校大学から選手たちへの教育を欠かさないんですね。有望選手はアマチュアの頃から記者会見なんかにも慣れているし、メディアが書くことと事実は必ずしも一致しないことも教えられるんです。選手の心の健康を守るのももちろん、そうすることが選手のパフォーマンスにも直結して高額の契約金に見合う活躍をしてくれるだろうという、まあ、ビジネス的な計算もあるんですね。でも誰もが強い精神を持っているわけではないし、エロトのようにメジャー始まって以来の天才バッターと言われながらもセラピストに通った時期もあると、こうした問題が認識されているのならばそれに対する対策も必要なんじゃないでしょうか。ね、 こういうアメリカの実態と日本人特有の傾向を分かっている人が話を聞いてあげるだけでも随分違うかもしれません。まあ、本当にね、イラブ投手パイオニアの一人としてご苦労されたと思います。最後は悲しい別れになってしまいましたが、でもこれだけの素晴らしい活躍をして私たちに喜びをくれたという事実は変わりません。心込めてご冥福をお祈りします。 Rest in peace。 マキさん、
はい、日本の星野監督もイラブ選手のイメージはマスコミが、ね、作り上げたなんていうことをおっしゃっていましたけれども、きっと、ね、心の中では、まあ、本当はというかすごく繊細なところがあったりとかっていうこともね、今はだんだんと報道されるようになってきましたよね。
そうですよね。でも本当にね、わからないことっていっぱいあるからね。やっぱりそういうことはね、ま、はい、もちろんメディアのね、はい、が全部嘘を言ってると私も思わないけれども、でもやっぱり自分でね、これって本当かなって考えるっていうのも大事かもしれないですよね。
まあ、夢を見せてくれて本当にありがとうございましたというね、言葉を、ね、伝えたいですよね。
本当ですね。
はい、佐藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。